Hello, welcome to my podcast. I'm Emilian from Los Angeles. This podcast channel is learning Japanese through the Japanese Bible. I read the Japanese Bible one chapter by one chapter. Then I pick up today's point of the verse, so you'll be able to compare between Japanese and English. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。日本語の聖書朗読を通じて日本語と英語の聖書を学ぶ番組です。ただただ日本語の聖書を読んでいきます。ピンポイントで今日の注目節を取り上げ、章ごとのポイントを挙げていきます。日本語と英語の比較をしてみてください。 This on air has been released from BibleMillion.podbean.com。 このエアは BibleMillion.podbean.com から皆様に配信しております。本日も気分の良い一日を過ごしていますが、あなたはいかがでしょうか。最近野良猫がこの家の周りをうろうろしているのを見かけます。今朝は目が合ってしまい、お互いに固まったまましばらく見つめ合ってしまいました。昔昭和の頃、こんなことを語り始めると古き良き時代なんて言ってしまいそうになりますが、その古き良き時代の昭和に猫漫画の元祖とも言われる What's up, Michael? という漫画があったんですが、小林誠さんの作品です。今この漫画のことを思い出しました。機会があったらまた読んでみたいシリーズです。そんなほんわか気分の本日は、四色三。次が主が残しておかれた異邦の民である。主がそうされたのは、カナンでの戦いを全く知らないすべてのイスラエルを試みるためであり、ただイスラエルの次世代の者、特にまだ戦いを知らない者たちに戦いを教え知らせるためであった。すなわちペリシテ人の5人の領主たち、またすべてのカナン人、シドン人、そしてヒビ人である。ヒビ人はバール・ヘルモン山からレボ・ハマテにまで及ぶレバノンの山地に住んでいた。これは彼らによってイスラエルを試み、主がモーセを通して先祖たちに命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうかを知るためであった。イスラエル人はカナン人、ヒッタイト人、アモル人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のただ中に住み、彼らの娘を自分たちの妻とし、また自分たちの娘を彼らの息子に与えて、彼らの神々に仕えた。こうしてイスラエルの子らは、主の目に悪であることを行い、彼らの神、主を忘れて、もろもろのバールやアシュラに仕えた。主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラム・ナハライムの王、クシャン・リスヤタイムの手に売り渡されたので、イスラエルの子らは8年の間クシャン・リスヤタイムに仕えた。イスラエルの子らが主に叫び求めた時、主はイスラエルの子らのために一人の救助者を起こして彼らを救われた。それはカレブの同族ケナズの子オテニエルである。主の霊が彼の上に臨み、彼はイスラエルを裁いた。彼が戦いに出ていくと、主はアラムの王クシャン・リシュアタイムを彼の手に渡されたので、彼の手はクシャン・リシュアタイムを抑えた。国は40年の間穏やかであった。こうしてケナズの子オテニエルは死んだ。イスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行った。そこで主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせた。彼らが主の目に悪であることを行ったからである。エグロンはアモン人とアマレク人を彼のもとに集め、イスラエルを攻めて打ち破った。彼らはナツメヤシの町を占領した。こうしてイスラエルの子らは18年の間、モアブの王エグロンに仕えた。イスラエルの子らが主に叫び求めたとき、主は彼らのために一人の救助者を起こされた。ベニヤ民族のゲラの子で左利きのエフデである。イスラエルの子らは彼の手に託してモアブの王エグロンに貢ぎ物を送った。エフデは長さ約1キュピトのモロ刃の剣を作り、それを衣の下右ももの上に帯で締め、モアブの王エグロンに貢ぎ物を携えていった。エグロンは大変太った男であった。貢ぎ物を捧げ終わると、エフデは貢ぎ物を運んできた者たちを見送り、彼自身はギルガルのそばの石切り場のところから引き返してきて、こう言った。王様、私はあなたに秘密のお知らせがあります。すると王は、今は言うな、と言ったので、 そばに立っていた者たちは皆彼のところから出て行った。エフデが王のところに行くと、王は屋上にある彼専用の涼しい部屋に一人で座していた。エフデが、あなたに神のお告げがありますと言うと、王はその座から立ち上がった。この時、エフデは左手を伸ばし、右ももから剣を取り出して王の腹を刺した。つかも、歯と一緒に入ってしまった。彼が剣を王の腹から抜かなかったので、脂肪が歯を塞いでしまった。エフデは小窓から出た。エフデは廊下へ出て行き、屋上の部屋の戸を閉じた。このようにして彼は勘抜きをかけた。彼が出て行くと王のしもべたちがやってきた。彼らが見ると屋上の部屋に勘抜きがかけられていたので、彼らは王はきっと涼み部屋で用を足しておられるのだろうと思った。しかし、いつまで待っても王が屋上の部屋の戸を一向に開けようとしないので、しもべたちは鍵を取って戸を開けた。するとなんと、彼らの主人は床に倒れて死んでいた。エフデは、しもべたちが手間取っている間に逃れ、石切り場のところを通って、セイラに逃れた。到着すると彼はエフライムの産地で角笛を吹き鳴らした。イスラエルの子らは彼と一緒に産地から下っていった。彼がその先頭に立った。エフデは彼らに言った。私の後についてきなさい。主はあなた方の敵、モアブ人をあなた方の手に渡されたから。そこで彼らはエフデの後について下り、モアブへ通じるヨルダン川の渡し場を攻め取って、一人もそこを渡らせなかった。この時彼らは約1万人のモアブ人を討ち取った。そのモアブ人は皆、頑強で力のある者たちだったが、一人として逃れた者はいなかった。こうしてモアブはその日イスラエルの手に下り、国は80年の間、穏やかであった。エフデの後に、アナトの子、シャムガルが起こり、牛を追う棒で、ペリシテ人600人を撃ち殺した。彼もまた、イスラエルを救った。終わり。いかがでしたか？次が、主が残しておかれた異邦の民である。主がそうされたのは、カナンでの戦いを全く知らないすべてのイスラエルを、ほころみるためであり。このように3章は始まりました。さて、この章では3人の救助者が登場します。オニエテル、エフデ、そして最後にシャムガルです。オニエテルの救いが入ってから40年間国は穏やかでしたが、またもやイスラエルは主の目に悪いことを行い、主の怒りを買い、18年間モアブの王エグロンに仕えさせます。その後、主はまた救助者、左利きのエフデを立て、エグロンを打たせ、その後80年間国は平和でした。最後にシャムガルが登場しますが、ここですね、この四世紀の時代、地方分権であったようで、そこには大四世と小四世に分けられる四世たちがいたようです。このシャムガルは小四世になります。ちなみに、オニエテルとエフデは大四世になります。大四世とは、多民族からの圧迫から民を救う英雄であり、小四世とは外敵の攻撃とは直接関係しない裁判人や仲裁者を指すようです。こちらの情報はウィキペディアからでした。さて本日のピックアップは30節です。こうしてモアブはその日イスラエルの手に下り、国は80年の間穏やかであった。Today's pickup is verse 10.
So Moab was subdued that day under the hand of Israel, and the land had rest for 80 years.
いかがでしたか？それでは本日も心安らかでありますようにお祈りしております。では本日はこの辺で God bless you. See you next time.